ルカの福音書の5章、4、5、6を読みしたいと思います。第3版を持っている方は116ページ、すいません、2版の方はもうちょっと若いページだと思います。何ページかな。ルカの福音書の5章の4節、5節、6節を読みしたいと思います。お読みします。話が終わるとシモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。お祈りします。天のお父様、カリスマ聖火の時を本当にありがとうございます。セミナーを通して、また賛美を通して、特別賛美を通して、あなたはすでに働いてくださっていることをありがとうございます。さらに御言葉に行こうとしております。どうぞこのものは語るべきことを速やかに語れるように聖霊様が豊かに導いてください。主に期待いたします。感謝してそのお名前によってお祈りします。アメン。こんばんは。今日はパウロ牧師が来てくださっていますので、ちょっといつもと違って今日はちょっと早く終わらなきゃいけないので、私は本当に短くお話をしたいというふうに思います。ですからすぐ聖書に入りますけれども、ご了解ください。4節、5節、6節のところはもう皆さんよくご存知のペテロが、一番最初にルカの福音書では一番最初にイエス様に出会った時で、この、一晩漁をしてですね、一匹も魚が釣れなくて、そして疲れ切っていて、趣味でやってる量、魚釣りじゃなくて生活のためにやってる量ですので、本気で釣れる時間に本気で釣るために行ったと思うんですね。なのに一匹も釣れなかった。で、普通なら釣れる時なのに釣れなくて全くゼロだったわけですね。そして網を洗って、やっと洗い終わった時にイエス様から4節のところ、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われたんですね。ぎょっとしたかもしれませんけど面白くないですかね何かというと、一晩やって、そしてもう釣れてないわけですよね。で、ただ魚を取りに来なさいじゃなくて、深みにこぎ出してって言われていることは、本格的にもう一遍本気になってもう一遍行けって言われたわけですね。でもご存知のように、もう一晩やって釣れなかった、これは釣れない時間になったから、魚がいない、漁にかからない時間になったから帰ってきたのに主に言われたわけですね。ですからペテロはその後に、先生、私たちは夜通し働きましたけれども何一つ取れませんでした、でもお言葉通り網を下ろしてみましょうって言ったわけですね。で、ペテロがどこまで信じたか分かりませんけれども、今日2つ話したいんですが、1つここはペテロはこの時言われた言葉に従ったんですね。で、この段階ではね、どこまで本釣れずって信じたか分かりませんが、どうもニュアンスからすると、言っても仕方がないけど、でもイエス様が言うんだからってことで言ったと思うんですね。その前にちょっとイエス様がお話をしているのを網を洗いながら聞いていたと思うので、そのメッセージを聞きながら、この方は違うってことを感じたんでしょうね。だから主の言葉に従ったと思うんですけども、私ラジオやってるんですけれども、先週ゲストにある一人の男性、さっきこっちの右端で歌ってた方ですね、を招いてお話を聞きましたら、その方は20年前イエス様を信じたそうですけども、バリバリの営業マンでですね、なんか毎日仕事から帰ってくると新聞配達の人が入れ違いに来るっていう、そういうふうに毎日仕事してて、でもおかげで、営業成績ずっとダントツ1位だったそうです、その職場でね。で、奥さんが、教会に教員になって、そしてクリスチャンになったと。で、ある日奥さんが言ったんですね、ご主人にね、あなたがそれだけいい成績を収められるのはね、神様が、ね、助けてくれてるからよって言ったそうですね。で、その時まだノンクリスチャンですね。で、カチンときたそうです俺がこんなに頑張ってるからこんなにいい成績なのにと思ったそうですね。どうなったと思いますか。そう言われてカチンとは来たけど、その言葉がすごい心に引っかかったんです。で、引っかかったっていうか、いい意味で引っかかったっていうか、とにかく残った。そしたらですね、次の月、そう言われたその月、今までダントツ1位だった彼がですね、一件も取れないんですって。全く一件も取れなかったんです、一月間。で、ちょっと成績がじゃなくて、今までダントツ1位でずっと来たんですね。ところが、どんなにやっても何をしても一件も取れなかったんですって。で、一つも取れなかったの、一月間。で、その時に、これは本当に奥さんが言った、素直ですね、一月ですぐ。ね、それでその翌月、教会に来たんです、生まれて初めてね。そしてそこで、半年後に洗礼を受けますけれども、神様を信じて、それから教会来るようになって、で、また成績が元に戻ったそうですね。で、一つ目はですね、ちょっといつもと違うんですけど、この時ね、ペテロはプロだから釣れる時間に釣れる場所に行ったはずだと思うんです。でも一匹も取れなかった。私たちの人生の中に、今までうまくいってたのにうまくいかなくなったり、 くダメっていう時があると思うんですよね。繰り返しますけど、ペテロは本気で釣りに行ったはずなんです。生活かかってたから。でもゼロだったんで、もしかしたらこれ中途半端にちょっと釣れてたら、イエス様にさあ行けって言われた時にもしかしたら行かなかったかもしれないんじゃないかなと思うんですよね。全くゼロだったっていうのがね、ペテロにとっては行っても仕方がないけど行ってみようかと思った一つの原因だったかもしれないと思う。でそのさっきの男性はゼロだった。何をしても一件も取れなかった。でその時に1件か2件取れたら勝ったと思うんですけど、全く取れなかったので、これは本当に神様だったかもしれないと思って教会行ったんですよね。で皆さんの人生にね、今いい方は神様に感謝してください。でそれは本当に恵みですし、これからも祝福されます。でもそういうあえて主がそれを許すことがある。でその時ね、落ち込まないでほしいですね。その後に語られる神の言葉ってのに気をつけてほしいですね。でこの時ペテロはその次に言われたのは、もう一遍髪こぎ出せった。網を洗い終わってね、やっと家帰って休めると思ったと思うんです。で気持ち込んで、でも彼は言ったんです。どうなったんですか。この次、6節で、そしてその通りにするとたくさんの王が入り、網は破れそうになった。うおーって言ったかどうか知りませんけど今度は笑ってくれましたねたくさんですよね。これ後で見るとね、釣りに行ったのはペテロの船だけなんです。ところがね、あんまりいっぱいだったからね、2艘って書いてあるね、ちょっと後で読んでください、ね、2艘船があって1艘は行ってないの。ペテロの船だけ行ったの。岸で待っていた、ね、傍観者だったもう一艘の船まで呼んでるわけです。来てくれって。で、自分のペテロの船だけじゃなくて、もう一艘の船もいっぱいになってるんです。主に従うと、自分が祝福されるだけじゃない。他の船まで祝福されるんです。満杯に。で、今日牧師会があって、さっきお話を聞きながら、締め型の教会って来て、なんかすごく、霊が久しぶりはまずいんですけど、こう燃えるのを感じましたけど、私たちが、どんなに弱くて不十分でも神の言葉に従っていくと、私たちは祝福されるわけじゃない。他の教会まで祝福される。これ高ぶったんじゃなくて神様が祝福される。そしてかつて私たちのことを悪く言った教会にも神様が祝福を流してくださるでしょうね。岸辺で待っていた船までいっぱいになったんです。ペテロが行って従った結果、ペテロが神の言葉に従った結果、ペテロの船だけじゃなくて岸辺で見ていた、おそらくね、釣れると思って見てなかったでしょうね。もしかしたら、うわ、こんな時間に行ってバカじゃないかと思ったかもしれないし、そこまで思わなくても、うわどうなるんだろうと思ったと思う。でもその船も来て、2艘とも満杯になったんです。で、これからね、主の言葉に従うとき、大量が来るんですね。で、ある方はね、こう、宣教して十分に身を見てないとかね、でんでんってことがあるかもしれませんね。でもね、神がおっしゃる言葉に従っているときにね、神様は体力を出されるんですね。でそれをどうぞ覚えてください。でもう終わりますけども、この前 C 大の学生と一緒に、20名で C ボートの学生が13名でしたけれども、12人ノンクリスチャンいたんですけども、行ったんですが、C ボートってすごく歴史があるんですね。6年前に一人の子が新潟からやってきまして、そして神様が分からなくなった時にキャンプで触れられて、そこからまるっきり変わったんですね。ちょっと本当に変わったんですね。そして自治会、学生自治会のボランティア委員会のところに入ったら、2年生の時に私を招いてくれたんですね。で講演会をしました。個人のね、で大講堂です。500名ぐらい入る大講堂でね、そこで、クリスチャンも入れて教会も行って 4,50 人しか集まらなかったんですね。一生懸命やったんですね。もう地域にもいろいろ配ったり、新聞にも告れたりしてね。で彼女はがっかりしてたんですね。で翌年また招いてくれたんですね。それでも同じような結果だったんですね。でその翌年、4年生になった時の春にもまた招いてくれたんですね。でそれでも同じような結果だったんですね。で一生懸命やったわけですね、彼女はできることはね。ダメだったんですよ、ね、そしたらね、秋にね、先生がね、言ったそうですね。なんかその外からの講師を招いてお話をしてもらいたいけど、誰か心当たりありませんかって言ったんですね。でその時にね、彼女の声の中にね、私ですよね、この個人の話を呼びなさいって来たんですね。でも思ったそうですね、今まで散々やってダメだったから、なんかためらいがあったけど、主が言われるから、まあ、言ってみた先生に。先生は OK をしてくれたんですけど、先生2つ持ってた、必修と選択。分かりますか、必修ってのは絶対取らなきゃいけない科目ね。選択はどっちでもいい科目で、最初は先生必修で行こうって言ってくれた。で彼女思ったの、卒業の前に最後にね、仲間にみんなこれで必修だから絶対取らなきゃいけない話してもらえるとね。そしたらね、先生が最後にね、心変わりをしてね、選択で行きましょうしかも試験の次に試験がある前の時間帯に入れた。大学生は試験が致命的ですから、試験の前の時間帯に入れられたら生徒取らないんです。 で言いました。6人来たらいいと思いますけど、木原さんすいませんって言ったんですね。でもね、今度はね、神の言葉から始まってたんです。どうなったと思いますか。あの教室があったんですけどね、彼女が取ってた専攻科の制度はね 95% 以上ですね、そのテストも受けれなかった、なんか病気の人以外は全員来たんです。で教室満杯、選択ですよ、強制力なし、次試験があるのにみんな来たんです。それでね、私びっくりしました。それでね、本人が一番驚いたんですね。で神様が言葉にしたかった時にはやるんだって。それでね、あ、神がことをなされるんだって。今まであれだけトラクトを配っても、それから新聞広告を入れても、全校生徒にメールを送れるんですね、大学って今は、ね、全校生徒にメールを送ってもダメだったのに、ね、神様が言ってやったらこうなるんだと思ったんですね。で話は終わらないですよね。その後輩がまた呼んで、今年卒業して2年目ですけど、シーボードの学生と一緒に彼女を今回行ったんですね。12名のノンクリスチャンの学生とね。で帰省したんです、奈良に。その子が、ね、その子っていうのはその12名の学生の中の1人が、奈良が実家だから。そしたらですね、奈良教会行きますって言ったんですね。嬉しいことに教会行くって言ったんです、ね、だから用事で奈良教会行けなくて、どこに行ったかというと大阪教会に行ったんですね。実はその卒業した女の子は今大阪教会に行ってるんです。でめったに卒業してからメールなんか送ってきませんけど、送ってきました。シーボルトの子が帰省してるので奈良に行けないからって言って今日来ましたって。で長崎に戻ったら、大学に戻ったら教会に行くと言ってます。でちゃんとここに今の院長がいますけど、院長にも帰ったら来るって言ってるんですよね。で私ね、すごいなと思うんですよね。神様っていうのは従ったらね、どんなにやってもうまくいかなくても、神様がおっしゃって従ったらね、逆転するんですね。そしてそれはね、止まらない。で彼女はノンクリスチャンの12名の子と一緒に行き、そしてそのうちの一人は、地元の子は長崎来る前にその教会行ったんですね、彼女が来てる礼拝のところに。だからね、小さなことだけど、なんかすごく私は神様は真実だなと思いました。でなんで、一つは今デロでもいいですか、デロっていうことは爆発するからです ね、 そこで神の語られることを聞いてください。もう一つはそこに従っていくとね、神様は大量用意されています。でそれはあなたの祝福だけで止まらない、周りの人まで祝福していくってことをね、どうだろう、覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。少し駆け足になりましたけれども、共に学べたことをありがとうございます。さらに今晩あなたが本当に必要なことをさらに語ってくださって、私の内なる人を強め、神様の働きを全うできるように上からの力を与えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。